それでは、ただいまから小金井副牧師によりましてメッセージをいただきます。その前に聖書をお読みいただきます。松丸姉妹にお願いをいたします。
今朝は箴言です。箴言11章25節です。旧約聖書983ページです。なお第3版をお持ちの方は1072ページになっています。2回お読みいたします。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。
皆さんおはようございます。暑い日が続いていますけれども、夏バテ、してせずに、いらっしゃるでしょうか。昨日ジョイキッズキャンプから帰ってきて、そして、オリンピックが始まったんだという話を聞きました。開会式は何か盛大な、何か3部に分かれるほど豪華なものであったということを聞きましたけれども、このまた2週間3週間、オリンピックが始まってですね、寝不足の日が続くのかなと思います。私たちはその3日間木金土とキャンプに、ジョイキッズキャンプにですね、行ってきました。まあ、木金土は本当に暑かったんですね。まあ、加古川の少年自然の家でしましたけれども、わあ、これ35度6度気温を測るとですね、でも元気いっぱいの子どもたちと一緒に、過ごしました。この暑い中、たくさんの方々がですね、手伝いに奉仕に来てくださいました。たくさんの方々の奉仕と、そしてまたお祈りを本当に心から感謝します。23名のお友達が参加して、そしてそのうちの11名のお友達は初めてキャンプに参加しました。たくさんのお友達が、今回は6年生、高学年の子が多かったんですけれども、そのお友達と一緒にですね、2日間、3日間過ごしていく中に、本当にイエス様がそこに一人一人のうちに臨んでくださいました。メッセージは原雅治神学生がですね、御言葉を取り継いでくれましたけれども、2日目のキャンプファイヤーの時、メッセージが終わって、イエス様を信じたいお友達集まってくださいとお招きの祈りをしたところですね、ほとんどのお友達がその招きに応じて出てきたんですね。そして祈ってもらいました。また洗礼を受けたいと心に決断したお友達はといって、別なところに招きがあったんですが、そこにも何名かのお友達が出てきて決断して祈りました。まあ、その後、まあグループタイムを持ってですね、私もそのグループタイムを持たせてもらったんですが、そこで6年生の初めて来たお友達がですね、まあ暗くてキャンプファイヤーで、まあ灯火はあったんですけれども、暗くてよく見えなかった。で、じゃあみんなでと、パッとその横に、じゃあ初めて来たお友達を見たら、もう目に涙をいっぱい浮かべて泣いてるんですね。どうして泣いてるのと聞きました。すると、なんだかわからないけど、胸がジーンとして涙が出てくると。後でスタッフ会でいろいろ話をしていましたら、もう汗か涙かわからないぐらいですね、もう泣きじゃくりながら、この賛美して祈りながら、涙しながら賛美して祈っていたお友達が何人もいたということを聞きました。本当にこう回を重ねていく中にですね、神様が一人一人のお友達の心の内に触れてくれて、そして初めて聞いたイエス・キリストのお話でしたけれども、そこに自分の拠り所があるんだということをたくさんのお友達が受け取っていました。本当に嬉しかったんですね。1年経ったらやはりみんな成長するなと思います。そしてその中には大きないろんなチャレンジがあって、そしてそのチャレンジの中に 神様が答えてくれる。私は川村あっちゃんと同じグループでですね、一緒に、何回かその聖書の言葉を、分かち合うところで過ごしたんですけれども、あつこちゃんは何人ものお友達、8名近くのお友達をですね、名前を挙げてずっと祈っていた。そこから3人の新しいお友達が来てくれて、その3人の友達が本当にこのイエス様に出会っていく、このイエス様をこう求めていく姿を見て、何かこうイエス様ってこんな風に祈りに応えてくれるんだなという、あっちゃんは自信が持てたと言っていました。イエス様が用いてくれるんだなということ、それを見て私もとても嬉しかったんですけれども、イエス様と一緒に歩むってこういうことなんだなと、思った以上のことを神様はしてくれるんだなということを、受け取っていくお友達がこう何かこうすがすがしくこうキャンプ場を後にしてですね、また新しくこの教会も続けて来たいと、そして続けて来てイエス様とつながっていきたいとみんな思ってですね、来年は中高科のキャンプだねと言って喜んでいました。中高科のキャンプ楽しみだ、で今年は岡山に行くんだよって話をしたら、わあ来年中国のキャンプ楽しみだなと、言っていました。まあ、来週中高生は岡山にキャンプに行きます。今年は10名のお友達が与えられてですね、10名の男の子が今回多いんですけれども、中高生キャンプに行ってきます。続けて、お祈りしていただきたいと思います。本当にキャンプは特別な時間、神様がこの成長過程にあるこう破竹の勢いで伸びていく子どもたち、青年たちが新鮮にメッセージを受け取っていける本当に貴重な時だと、感じています。どうぞ覚えてお祈りください。まあ、渇きを覚えることがこのキャンプでもとても多かったですね。今日は箴言から御言葉を開きました。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。おおらかってこういい言葉だなと思います。おおらか、おおらかと聞くと皆さんはどんなことを連想するでしょうか。あまり細かいことを気にしないとか、まあ、心がゆったりしているとか、まあ、英語ではビッグハーティディと書いていました。大きなハートを持った人、度量のある人、ビッグハート。まあ、少し前テレビで見ていましたら、結婚紹介所を仕事にしている方がですね、このお見合いの現在のこのお見合い状況というものをこのコメントしていました。そこではですね、最近の女性はなんとか痩せてきれいになりたいと過激なダイエットをする傾向があるというんですね。痩せた人の方が何かこう好まれる思い込みが、そのような思い込みがあるんだと。でも意外なことに、この素敵な女性を射止めて結婚していく女性はふっくらぽっちゃりした人が多いんですと、その方はコメントしていました。まあ、世の中の男性の好みが全てそうだということではないと思うんですけれども、この意外な点について話されていました。ふっくら、まあ、ぽっちゃり、夏はまあ暑苦しいとこう思われるかどうかわからないですが、ふっくらなんかゆったりしてる人、まあ、安らぎを感じ何か甘えたくなってしまうような優しさがあるように見られるからだそうです。実際中身もまあそうなんだと思うんですが、まあ、太っ腹のこのお母ちゃんというドーンと構えて、何でも濃いというおおらかさ感じる。おおらかな人がまあみんな肥えてるわけではないんですけれども、まあ、そして痩せてる人がみんなおおらかでないということではないんですが、肥えるというのは実際に太っていることではなくて、心が豊かであるという ことです。おおらかな人のところには何か居心地の良さを感じて、人が集まってくる、ほっとする、安らぎを感じる、何か受け止めてもらえる、人が集まってきます。一方ですね、なんかいつも緊張感がピリピリあって、こうギスギスしていると、雰囲気があると、そばにいるだけで、まあ、緊張してくつろげない、ということもあるんじゃないかと思います。また一方ですね、潤いというのは、いろんなものをこう円滑にしていきます。まあ、潤滑油のような、まあ、喉が潤ったら、体が欲しますね、水分を。暑くて喉がカラカラの時、今回キャンプもですね、もう水分補給をこまめに、子どもたちも大人もですね、するように注意しました。おかげで体調を崩す子どもたちほとんどなかったんですね。大きなことがなくみんな守られたんですが、中3の三浦美希はちゃんと、そして寺原沙織さんがですね、お茶係を受け負ってくれて、熱い重い、このクーラーをですね、坂道登って何回も往復してくれたんです。それでみんなこう水を飲んで、お茶を飲んで潤った。冷たい水をこうごくごく飲むと渇きが潤って、こう体がこうキュンとシャンとしますね。私この3日間終わってですね、昨日家に帰ったらベランダにあった草木がですね、植物がみんなしなーんと、暑いよ、乾いたよという状態でした。すぐに、まあ、水をあげたんですね。そうしたらしばらくすると水を吸ったこの植物がキューッとこう元気にシャキッとなり始めました。潤いというのは欠かせないものです。まあ、女性であればこの季節はまあ日焼け止めでしょうけれども、お肌の潤いというのは欠かせないですね。保湿成分のあるもの、まあ、こまめにこうお肌に、つけるんですけれども、あるいは経済的な潤い、臨時収入が入って経済的に潤ったら何か生活が潤滑していく、その経済的な潤いということも必要であると思います。まあ、俳句を書いたり、花を見たり、育てたり、こうゆとりのある生活、ちょっとした時間を楽しむという、潤いのある生活ということも言えると思います。使うと思います。久しぶりに手紙がある人から届いた、古い友人、この書き綴られていた文面から、このその人の人柄というものがにじみ出ていて、何か心が慰められたという経験がないでしょうか。潤いのある文章でこの心が、気持ちが潤うという、潤いというのはあらゆるところで私たちをこう豊かにしていきます。箴言は旧約聖書の中で、知恵文学という部類に属する書物です。知恵の文学、歴史であったり、予言書であったり、いくつか分類できるんですが、知恵の文学、箴言の一章の最初のところに表題というものが出てきますけれども、そこにはイスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言とあります。これはイスラエルの時代、一番栄えた王であったソロモンによってこの箴言が書かれましたということです。ソロモンが王になった時には、神様、ソロモンが王様になった時、ソロモンが一番最初に求めたもの、それは何かこれから王として自分が栄えること、それを第一に求めたのではなかったんです。あるいはどんな敵が攻め寄ってきても不動な軍事力でこうその敵を撃墜する、そのようなことを求めたのでもありませんでした。ソロモンが求めたのはそのようなことではなくて、ただ一つ、神の知恵でした。ソロモンが求めたのは、王となったソロモンが求めたのは、目に見えない、手に握ることのできない、しかし生きて働く神様の知恵だったんです。このソロモンの時代にはイスラエルは隣国の中でも不動の強さを誇っていました。その頂点に君臨する立場であったソロモンがですね、 こう言ってるんです。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべにお与えください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。聞き分ける心をしもべに与えてください。神様はこのソロモンの願いを喜ばれて彼に豊かな知恵を授けられました。そしてソロモンは3000もの神言を作り出すほどの知恵に満ちたものとなりました。第一列王記の4章にこのことが出てきます。この神言が21世紀を生きる私たちの手にも届けられたんです。神言は知恵について書かれています。そして人々を教えました。どうしたら正しく生きられるのか、幸福になれるのか。でもこれはただ教えるということだけでなくて、神様との関係が前提にあってのことだと。そしてその関係が前提にあって、現実の生活の中でどのように神様の言葉、真理が適用されていくのかということをこの箴言は教えています。箴言は全体で31章ありますから、まあ、カレンダーのようにしてその日のものを読むことができます。8日だったら8日、8章、そのようにカレンダーのようにして読むことができます。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。おおらかな心の持ち主、恵み深い人が受けることについて書かれています。まあ、体格から見ればこうおおらかそうだけど、まあ、気持ちはちっちゃいっていうこともあったり、中身はどうだろうということもあります。このおおらかは直訳すると祝福する魂と訳すことができます。祝福する魂、周りの人を祝福する、他者に親切で寛大な人、こういう人は繁栄するんだと。そしてここではもう一つ、自分が潤ったら人を潤してあげなさいと言わないでですね、言わずに逆です。人を潤す者は自分も潤されると教えています。乾燥したパレスチナ地方のこの農耕生活においてですね、水は決定的な役割を持っていました。他人の畑に水をあげる、潤すということは他者を祝福する行為として見られていました。まあ、この聖書の語ること、神様の国の法則は私たちが普段考える考え方と違った逆説的なものが多いです。まあ、この最近の礼拝メッセージで語られているイエス様の言葉、神の国の法則についても、黄金のルールの中においてもそれが出てきました。許しなさい、そうすれば許されます。与えなさい、そうすれば与えられます。まず出す、与える、そうすると与えられるよ。まあ、もらうのが先ではなくて出すことが先なんですね。これは信仰がいります。まあ、思ったような結果にならないと、せっかくこっちが低姿勢で出てるのに全然分かってないな、許さなければよかった、与えなければよかったと、こう何か自分が損をしたような頭の中で損得感情をのこのそろばんを、まあ、こっそりどこかで弾いてしまうのが私たち自身です。一体誰がですね、この言葉をただ純粋に 相手の状態にこう左右されずですね、純粋に行うことができるんだろうかと思えるほどの崇高な教えです。相手の反応に関わらず、自分自身どうであるのか。イエス様はこの自分自身の在り方について、人にとって本当の幸いな姿、生き方とは何かということを語られました。おおらかな人は肥え、人を潤すことによって私自身も潤されるというんです。まあ、どういうことなんだろうか。人を潤すものは自分も潤される。第一番目は、他の人の敵になろうとする努力が自分のうちにある力を導き出す。他の人の益になろうとする努力が自分のうちにある力を導き出すことです。まあ、私たちのうちにはまだ隠された、こう自分でも気づいていない多くの面があります。潜在的な才能、眠っている能力持っています。それは働かせることによって初めて発揮されます。まあ、火事場のバカ力のようなもの、火事になってですね、必死になって大切なものを重かろうが軽かろうがもうバンバンと運び込む、そんな力どこにあったのというぐらいな、火事場のバカ力のような隠された、しかしその状況に置かれたから必死になってやるときに、私たちの内側に潜在的にあった力というものが引き出されていきます。他の人の益になろうと思わされて行動を起こすとき、初めてこの気づいていない隠された力が引き出されていくんです。それは誰かにこう強いられてすることではなく、また義務感からでもなく、喜んでする自主的なものです。第二コリントの9章の8節9節にこうあります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方ですと。強いられてもなく、心で決めた通りにしなさいと。状況がどうであっても、相手がどうであっても、自分はどうありたいのか、心で決めた通りにする。与えたら与えられるというのは、与えたら相手がくれるというよりは、神様がすべての良い技にあふれるものと私たちをするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えてくださるというんですね。私たちがすべてに満ち足りるように、与えたら相手から何かをもらう、結果そうかもしれません。でもその手前には、すべての良い技に私たちがあふれるものとされるために、あらゆる恵みを与えてくださるんだと。これが世の中にない不思議なことです。状況がどうであっても、心で決めた通りにする。キーワードは喜んでです。そうすると、神様の側で私たちが事足りるように満たしてくださる。自分が持っていようが持っていまいが、その言葉に従っていくときに、神様が上から私たちを事足りるように満たしてくださる。潤いというのは体だけではなくて、私たちの心、生活に全てにおいて欠かせません。まあ、例えばですね、隣に一人暮らしのおばあちゃんが住んでいたとしましょう。粗大ごみを出す日の朝ですね、おばあちゃんが重くて運べずに困っている大きなごみをですね、運ぼうとしているのを見たとします。 まあ、自分は日頃引っ込み思案だし、その人とは話したことがないし、なかなか自分から声をかけることは何か難しいことを感じた苦手だけれども、まあ、本当に困っているようなので、勇気を振り絞って、おばあちゃん手伝いましょうかと声をかけて、一緒にその大きな重いゴミを、まあ、ゴミ捨て場にまで持っていった。おばあちゃんはですね、とっても喜んで、助かりました、ありがとうと満面の笑みで感謝の言葉を何度も何度も告げてくれた、ありがとうありがとう。その姿を見てですね、何か自分も嬉しい、今までそんなことをしたことがなかったけれど、何か内側から喜びが湧き上がってくる。自分にもこんな面があったのか、隠された一面に気づく機会をいただいたということです。あるいはですね、ありがとうというたった一言の言葉、感謝の言葉がカラカラに乾いていた人の心を一瞬にして潤すということもあります。まあ、家族の中で夫婦親子やってもらうのが当たり前だと思っていたけれど、このありがとうという言葉一言でこの家族が潤う、その一言が聞きたかった、その一言で全部がこう抜けていく、許される、そういうこともあると思うんですね。口にして自分もなんか照れくさいけど、なんか内側が嬉しい、小さなことですけれども、私たちが奮起してですね、一歩踏み出して誰かのために何かをしよう、行動を起こすときに、私たちの内側に眠っていた力、眠っていた潜在的なものが引き出されていきます。もしですね、皆さんが険しい山を登ったことがないとき、それに挑戦して登ってみなければ、自分にこの険しい山を登る力があるかどうか気づくことができません。あるいは悲しんでいる人のこの悲しみを慰めるときに、この涙を流している人の涙を拭ってあげるときに、初めてこの自分の内側にこんな優しい心があるんだなということに自分自身が気づいていきます。私たちのこの活動力というのは、私たち自身にも隠されている、わからないことです。発揮する場所がなければ、自分の内にある豊かな心というものを見れないままで終わってします。たとえ自分の内側に神様が与えてくださっているこの豊かな心があったとしても、それが破れていく機会、発揮する機会がなければですね、それは生涯見ないままで終わってしまうんです。信仰においても同じことが言えると思います。今までにないようなこの険しい坂道を登るような試みがやってきた、願ってなかったけど降って湧いたように試みがやってきた、初めてで、今までこの使ったことのない信仰のこの筋肉、まあ、信仰に筋肉があるわけではないですが、この鍛錬されていく信仰の筋肉が、この険しい坂道を登るような試練を通して鍛錬されていく、まあ、なんとなく祈っていた祈りが、またぼやんと読んでいた聖書の言葉が、真剣な祈りへと変わっていく、必死に貪るように御言葉を開いて読んでいく、人は頼りにできないんだなということを痛感して、神様にこうしがみついていく力、信頼することを身をもって教えられる、こう主にとどまる力がついていきます。その時は辛いし悲しいし、でもですね、内側にあるこのキリストの命、その力が引き出されて強くなっていくんです。インナーマッスル、見えないところに力が強まっていく。あの人は何があってもぶれないな、どんな災いがやってきても悲しんだり苦しんだりするけど、何かいつもこう芯がぶれずに いるな、信仰がしっかりしているなと思われるような人もですね、もともとその人がその2を簡単に担げたものではなくて、対応する力があったわけではなくて、その人もほふく前進するように、でも諦めないで前進し続けて一つ一つを乗り越えてきた結果、そのように訓練鍛錬されて信仰のこの土台というのがしっかりと据えられていったと言えます。隠された力が引き出されてですね、鍛錬されてこの成熟というものを得ていきます。人を潤すものは自分を潤される。それは他の人の益になろうとする努力がこの自分の内側にある力を導き出すんだということです。そして第2番目は、他の人を教えようとして自分自身が教えられる。人を潤すとき自分も潤される。何か自分に返ってくる。他の人を教えようとして自分が教えられるということです。助けてあげたいと出かけていって自分が慰められて励まされて帰ってきたという経験は皆さんにもあるんではないかと思うんです。震災のこの地にボランティアに行ってですね、何か力になれればと出かけていったけれども、その震災に遭われた被災された方たちのその在り方姿を見て励まされて帰ってきたという言葉をいろんなところで聞きました。あるいはですね、聖書の言葉を教えようと、イエス様のことを伝えようとして出て行ったけれども、自分自身の浅いことを発見して帰ってきたということもあるかもしれません。以前、佐々木炎という神奈川県で牧師をされている先生が、この認知症になった女性のことを記事に書かれているのを読みました。この先生は福祉を通して地域に福音を伝えるという働きをされているようですけれども、この認知症の女性はご主人と二人暮らしで、ご主人が介護されているんです。お風呂に入ることが嫌でトイレの介助も拒んだり、こう物が盗まれたといって一日中こう家の中を探し回るという、いろいろな大変なしんどさを抱えておられた方でした。ご主人もそう若くはなく高齢でですね、持病があってとても苦労されていたそうです。徘徊の心配もあるので、夜は奥さんの手にこの紐を結んでですね、自分の手と結んで、毎晩休む、そのような状態でした。ある日教会でこのデイサービス行っているデイサービスに、この女性も来られていたんですが、もう一人別の女性がですね来ていて、その女の人が昨日は考え事をしていて眠れなかったと言って、疲れた顔でですねベッドに横になっていたそうです。先生はその女性のそばに行ってですね、この認知症であるこの女性と一緒にこの方のところに行って、手をさすりながら、昨日は大変でしたね、ゆっくり休んでくださいねと話しました。そして、この認知症の女性に頼み事をしたんです。ベッドで眠っているこの方のそばにいて見ていてあげてほしいと頼んで、その場を離れました。少ししてからこの部屋に戻ってみると、そばで見ていてあげてほしいと頼んだこのあの認知症の女性の姿が見えなかった。あれと思ってどこに行ったんだろうと思って、よくよく部屋を見渡してみると、なんと彼女はこのベッドの中に入ってですね、眠れなかった女性に添い寝をしていたというんです。そっとこの女性のそばで添い寝をして子守歌を歌っていたと。これを見て気がついてですね、近づいてみると、 この眠れないと言っていた女性は、添い寝のぬくもりの中、安心したように深い眠りについていたというんです。まあ、この認知症を患った女性は、こう健常な元気な人以上にですね、このベッドに横になっていた女性の不安であるとか苦痛であるとか、それらを敏感に感じ取って、このぬくもり、体温を感じる距離まで寄り添っていたんです。これを見てですね、この佐々木先生は、人はたとえ介護が必要な状態になったとしても、この豊かな人間性を備えているんだということを教えられたそうです。そして同時に、神様はこの女性のように私たちの傍らで添い寝をしてくださるお方なんだなということ、この一枚のこの映像、目の前にあるこの姿を見て、そのメッセージを受け取ったそうです。ぬくもりを感じることのできるような距離で、私たちの痛みや悩みを敏感に察知してくれている、そのメッセージをこの女性から受け取りました。まあ、先生はお世話をする立場でありましたけれども、傍らで寄り添うことの大切さをこの女性から学んだと書いていました。まあ、他の人を教える、しかし自分が教えられる、人を潤すときに自分は潤されるということが起こってきます。またもう一つ、ウィクリフという聖書翻訳を行っている宣教団体があります。この宣教団体はですね、現地に入ってその現地の生活を一緒にしてですね、言葉を見つけて聖書の翻訳を根気強くしていく宣教師たちです。日本にも石川学という先生がこのウィクリフの宣教師として派遣されていました。この先生の話も娘さんの話ですが、娘さんの昇天記念に出された冊子の中で話を読みました。娘さんは早くに亡くなったんです。美智子さんという娘さんは障害がありました。脳性麻痺で、育てることは大きな荷があった、重荷であった。お母さんは母親として辛いところを何度も通らされたと、その昇天記念の冊子に書いていました。神様を信じているし、信頼しているし、しかし、その辛さの中で、この不審な思いが時々よぎる、交錯するようなところもあったそうです。当の本人である美智子さんはどうだったかというと、全く神様の愛というものを疑うことがなかった。彼女は自分では何もできない、与えてもらうばかりの生活でしたけれども、愛というのを疑わなかった。ただ一方的に受けるものなんだということ、そして何かを払って得るものでは決してないということ、この美智子さんは身をもって知っていました。なぜなら自分から何かを払うことができない、身動きができないものだったからです。けれども彼女の周りには多くの人が寄ってきたっていうんですね。この先生は娘さんを育てることを通してたくさんのことを学んだと書いていました。弱いということが決して人の生き方を妨げるものではない。弱さを抱えて生きる日々に神様の計り知れない恵みがどれほど現れるか、これは経験して初めてわかることだと。何が何でも障害や弱さをなくすという考え方ではなくて、むしろその中に働く神の恵みの力をじっと見て生きてきた、生きたいと思うように変えられていった。この弱さを抱えて生きている娘さんをたくさんの人が助けてくださったそうです。 病院の先生、看護婦さん、ボランティアの方。でも不思議にですね、この彼女を助けてくれた人たちは、自分が何かをしてあげたというよりも、美智子さんからいつも何かをもらっている、そんな風だったそうです。市川先生は娘の美智子さんがいろんな人に助けられている姿を見てですね、いつも聖書の中に一つの言葉がよぎった。それは、受けるよりは与える方が幸いであるという言葉です。受けるよりは与える方が幸いである。受け手である娘の美智子さんと与えてくれる周りの人々、その姿は受ける、与える、どちらが優れているかということではなくて、両方が神様からの祝福を共有している、一緒にいただいている、そのように感じると言っておられました。他の人を教えようと助けようとするときに、自分が教えられ、助けられ、潤される。そして第3番目は、人を潤すことによって、私たちは謙遜にさせられます。人を潤すことによって、謙遜にさせられる。茶室、あんまりお茶には詳しくないですが、茶室の席にはこのにじり口というものがあるそうで、数十センチ数十センチの、身を低くしなければ入ることができない、にじってですね、両方の拳をこうにじりながら入らないと入れない茶室の中に。その意味は、地位のある人もまたない人も、位の高い人も低い人も、みんな同じものとして、そのへりくだって、そのところを通るという意味があるようですけれども、へりくだるときに私たちは見える視点というものが変わってですね、今まで見えなかったことが見えるように、今まで気づかなかったことが気づくように、今まで当たり前だと思っていたことが恵みだったんだというふうに、何か違った世界を見ることが、受け取ることができるようになります。人を潤すという行為の中で、さまざまなことに気づかされていく。許しなさい、そうすれば許される。与えなさい、そうすれば与えられる。潤しなさい、そうすれば潤される。さまざまなことに気づかされて、この謙遜にさせられていく。今まで自分が気づかなかった恵みというものがいかに多かったかというのを見出します。手助けしてあげなければと思われるような立場の人の方がですね、自分よりも豊かさを帯びて生きていたというのを知らされて、そこから多くを教えられる。与えてあげると思っていたけれども、相手の方が自分より豊かなものであったということを発見していきます。先ほどの石川先生の娘さん、受け手であるこの美智子さんと、与えてくれる周りの人々とのやり取りを見てもですね、どちらが優れているかということではなくて、両者が神様からの祝福を共有している、一緒にもらっているんだと実感されていたように、他の人のために働くことによって、自分自身のこの慰めもまた大きくなるんだということを、ここから受け取ることができます。それはですね、この寒い日に凍りそうで、凍えそうで、冷たくなっている、その人の手をですね、一生懸命さすってあげる。すると、その人の手だけではなくて、自分の手も温まるということに、似ています。先に与えたら自分の分がなくなってしまうんではないかな、ゆとりがあればするけれども、カツカツだからできない、余力がなければ与えることも潤すこともできないと私たちは考えがちです。むしろ自分が与えてほしい、自分を潤してほしいと思いがちです。 自分の給水タンクが底をつきそうなのに、どこから人を潤す水なるものを与えることが、得ることができるんだろうか。旧約の時代、北と南と国が分かれてからですね、アハブという有名な悪い王様が台頭した時期がありました。イスラエルの国に進んで偶像を作って民を罪へ陥れたんですね。偶像礼拝するようにして、そして3年間雨が降らないということが起こって、国全体に大きな飢饉が続きました。まあ、先週1週間、まあ、記憶の中では雨が降ったかな、どうだったかな、たった1週間でも日照りが続いたら、私たちももう観光カラッカラになっていきますね。植物もこれが1000日近く続いたというんです。もう川も干上がるほどの干ばつでした。その時代にエリアという預言者が、神に仕える預言者が立てられました。まあ、神に仕えるものであっても同じように飢饉の苦しみにさらされるんです。まあ、エリアにはですね、神様がカラスによってパンを運んできたり肉を運んできたり、カラスがですね口にパンを挟んで、まあ、エリアのところに持ってくる不思議なことが起こって、エリアは養われます。エリアはこのケリテ川というところに住んでいましたけれども、いよいよ川の水が枯れてしまいですね、神様に言われて住む場所をサレファテというところに移します。そこに一人のヤモメが住んでいる。サレファテに行ったら、この一人のヤモメにあなたを養うように命じているからと、エリアは神様から言葉をもらってサレファテという町に移動します。まあ、町に入るとちょうどそこに焚き火を拾い集めている一人のヤモメと出会うんです。この女性は、まあ、何も知らされていません。エリアはこの女性に声をかけます。ほんの少しの水を飲ませてください。頼みます。まあ、水を取りに行こうとする女性に再び呼び止めてですね、一口のパンもお願いしますと伝えるんです。まあ、水も乾いて作物も育たないんですから、その水も乏しかったでしょう。ましてやパンなんか。この女性の家も飢饉によって亀の粉、亀の底の方にですね、わずかな粉とほんの少しの油しかもうなかった、一握りの粉と書いています。薪を拾い集めてですね、この最後の粉と油で息子のためにパンを作って、それを食べてもう死のうとしていたところでした。こんな状態ですから、あなたに差し出すパンは自分は持っていないとエリアに告げるんです。エリアはこれを聞いて、分かった分かった、もうそのパンはいいよとは言わなかったんです。これを聞いたエリアは、恐れないで神様に信頼することを伝えます。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。しかしまず、そのパンを自分に差し出してほしいと、やもめの女に伝えます。まあ、皆さんだったらどうするでしょうか。信仰のチャレンジです。この預言者なる人にパンを与えたからといって、この時点でですね、本当に粉が尽きず油がなくならないという保証はどこにもなかったんです。ならばですね、確証がないならば、目の前にある確かなもの、この一握りの小さなパンを自分のものとした方がいいんではないか。まあ、10人いたら8人9人はそう思うんじゃないかなと思います。この女性はどうしたか。エリアの言葉の通り言って、このパンを作ってエリアに差し出しました。その後どうなったか。続く飢饉の中で、この家だけ亀の粉は尽きずに壺の油はなくならなかった。 飢饉の間ずっと使っても使ってもそこが見えるようなことがなかったと書いています。自分がこの電池切れのような状態になったとしても、もう亀の底にほんの一握りの粉しかない、そのような状態であったとしても、与え続けていくならば、神様は不思議なことをしてくださいます。私たちはそこで主の御業を見ることができます。与えなさい、そうすれば与えられる。与えた人からもらうことばかり私たちは考えますが、全然別な方から、私たちが本当に必要としているものを神様はあらゆる祝福を持って与えることのできるお方です。私たちはそこで主の御業を見ることができます。信仰が働くと世の中とは逆説的なことが起こるからです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。主のお言葉だからという単純さで御言葉の下に自分を置く、その時、そして行動する時、このことが起こってきます。キャンプの分かち合いの時ですね、あつこちゃんが、そうそう、神様はこんな風に祈りを応えてくれた、もっと早くに誘っておけばよかったと言っていました。そしてですね、神様はいつも自分の願った祈りと違う答えをくれるけど、でもそれは願ったものよりもっと良かった、そんなことが何回もあったと話してくれました。イザヤ書58章の10節11節、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。焼けつくような土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のように、オアシスのように水の枯れない源のようになる。聖書の舞台はパレスチナ地方。この地方は砂漠や荒野の多い場所です。砂漠で水を見つけるということは命につながります。その潤いのもとである源は、この砂漠の中に点在するオアシスという場所です。そこだけは水が湧いている。砂漠の中に緑が生い茂っているところが見える。あそこがオアシスだ、あそこを目指そう、あそこに水がある、あそこに潤す場所がある、渇きを満たしてくれるところがある。緑が生えて緑地になっています。人はオアシスを探しながらその砂漠を渡り歩いていきます。私たちにとってのこのオアシスはイエス・キリストです。この砂漠のような、この殺伐としたカラカラに乾いた潤った場所を探すのが難しい世情に私たちは囲まれて毎日生きています。砂漠のような環境の中で私たちは毎日生活しています。でもこの方のところに行く者はその渇きが潤される。まあ、人は二通りの生き方を選ぶことができるんではないかと思うんです。一つは、いつもオアシスのような存在をこう当てもなく探していく、求め続けるか、もう一つは、自分自身が オアシスのような存在となって人を潤すものとなるか、この後者の生き方を選んでいくときに、私たちの隠された内なる力が引き出されてですね、潤して用いてくださる神様の存在というものに私たち自身が出会っていくことができます。乾いた大地を見るためにですね、乾いた土地を見るために、この人を潤すものは自分も潤される、このことを思い起こしながら今しばらく主の御前に出て祈りたいと思います。お立ちください。ハレルヤ、イエス様、今それぞれでこの今朝開いた御言葉を通してですね、語られたところに応答して声を上げて祈っていきましょう。しばらく主の御前に心を注いで祈りましょう。愛する天のお父様、あなたの真実なるお名前を今日も仰ぎます。過ぎたあの3日間のキャンプの中に、あなたは祈った以上のことを成してくださいました。たくさんのお友達を送ってくださり、そこであなたが名を呼んで一人一人を招いてくださったこと、心から感謝します。招かれた者たちが心を開いてあなたの御前で本当に叫び求めてイエス様をお迎えできたことをありがとうございます。主よ、あなたは小さな祈りを一つも落とさず聞いてくださるお方。あの乾いた大地、潤す場所を知らずに歩んでいる一人一人の中に、あなたが染み渡るように命の潤い、まことの命の潤いを持って一人一人のうちに臨んでくださり、そこにあなたの真理をお迎えすることできて心から感謝します。おおらかな人は声、人を潤す者は自分も潤されると、主イエス様、私たちはこの言葉の中に生きたいと願っています。何か交換条件のように、いつもギブアンドテイクのように、あなたの言葉さえもそのように受け取りがちですが、そうではない。あなたは常に私たちが満ち足りて全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方ですと。私たちがあなたの言葉に従っていくときに、それが私たちの幸いにつながり、私たちの本当に喜びあふれる歩みへと変えられていくことをあなたは知っているから、そのようにしなさいと私たちに教えてくださっています。どうぞへりくだってあなたの前にこの言葉を受け取っていきたいですから、一人一人を助けてください。いやいやながらでなく、強いられてでなく、心で決めた通りに喜んで主をそれに向かっていくことができるように導いてください。大きな荷を抱えて、大きな痛みや悲しみをずっと引きずっている方たちもおられるかもしれません。あなたはそこにも望んでください。 大地を潤すようにして、あなたはその潤いを与えてくださいます。イエス様、ただ私たちはその場所からあなたを見上げてまいります。私たちの渇きを満たしてくださるのはあなたです。主よ、いつもいつもそのところにとどまり続け、そして水の枯れない源のように私たちを強めて、私たちのうちにあるこの眠った力を引き出して、私たちをあなたの栄光あふれるものとして、この乾いた世の中において輝くものとしてお持ちください。暑さの中に暑さが続きますが、どうぞお一人お一人あなたが本当に支えてくださって、主よ、心も体もあなたが潤し満たしてくださって、また共に集まって心からの賛美礼拝を捧げ続けることができるように、この夏を乗り切らせてください。感謝を持って愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。